直子です。情熱新潟、今回は株式会社トプカフィの代表取締役庭山ひとみさんです。リラクゼーションエステサロントプカフィでは、フェイシャルスキンケアや赤すり、オイルマッサージなど、心と体を包み込む癒しのひとときを提供しています。それではお話を伺ってまいりましょう。トプカピという名前はそもそもどこからついた名前なんですか？
トプカプ宮殿っていうのが、トルコというかイスタンブールにあるんですけど、はい、そこのお城の名前なんですね、はい、そこは東洋のいいものと西洋のいいものが集まると言われている場所なので、それでその名前をつけました。
トプカピという名前をつけて、新潟にこのエステのお店をというふうに、されたのが何年前ですか？
20年前です。
20年前、はい、そもそもどうしてこの業界に入ろうと思われたんですか？
もともと私はずっと前からね、高校生の時から、その美容関係の仕事に就きたかったんですけど、当時そのエステティックっていうのは全然なくて、で、自分で学校の先生に言ってもわからないし、なんで専門学校に行くんだって言われても、大学行かないのかって言われても、やっぱ専門学校で美容のエステの方やりたいって言ったんですけど、当時言葉がなくて、私もずっと探したら、なんとか探して東京に金坊総合美容学校っていうところがあって、そこでもエステの勉強ができるってことでそこに進むことになりました。
なるほど、はい。私たちパッと浮かべるので美容院とかありますよね、はい、それとはまた全く違うというか、当時はすごく珍しかった。
そうなんです、美容部員さんとかがよくなんかサービスでマッサージをしたりとかしてたんですけど、そうではなくて、もっと根本的にどうやったら改善できるかなんかを考えたりとかしてて、昼間はそこの金坊の美容学校は美容師の課程を私も勉強して、で夜はそのエステの勉強をすることになりました。
そしてその技術知識を身につけて新潟に帰ってらっしゃった。
そうなんです。帰ってきたというか、もともとずっと東京にいたんですけど、やはり父親がちょっと倒れちゃったので手伝おうかなと思って帰ってきたんですけど、手伝わなくていいって言われたので、またもう一回してちゃんとやりました。はい、
そうなんですね、はい。じゃあ、東京で勉強しつつ、でも新潟でお店を出そうという。
そうです。東京では美容学校の先生を、そのエステの学校の先生をやったりとか、はい、もちろんいろんなサロンに勤めたんですけど、最後は新宿の方の店長をやらせてもらってたんですね。でやっぱりサロンに私は向いてるなと思って、新潟でも出そうかなと思って出しました。
でも新潟は、全くそういう分野では輝かされてなかったわけですよね。
そうですね。まだ当時帰ってきた時は、やはりまだエステティックっていうのはグレーというか、そういうゾーンに入っていて、なんかエステティックに行くというのはこうビルの中に入っていって、こう分からないように行って綺麗になって帰ってくるっていうところ
と、こっそりと出かけて行って帰ってくる。
そうなんですね、はい。でも今はもうエステっていうのはもう少しちゃんときちっと表に出て、いつでも綺麗になれるっていう形に、みんなの前でも堂々と行けるところを作りたかったので、トプカピを作りました。
通りに面していて、スッと入っていって、
そうですね、人の目に触れるところで、で綺麗に、堂々と綺麗になれるというところを作りたかったので、トプカピをしました。
それが形としてなって、20年の間に今、4店舗ですか？
そうです、はい、
はい。それぞれちょっとどんなコンセプトなのか教えていただきたいんですけど、
トプカピはこの上所にあるお店なんですけど、そこはアジアのいいものを提供しようということで、リフレクソロジーだったりとか、
リフレクソロジーといいます
か、足のなんかツボのマッサージだったりとか、そういったものを新潟で初めて始めました、で、いろんな塩もみと全身を塩で揉んだりとか、いろいろなアジアのいいメニューをこちらでやってまして、あと次にトップカピの次に出したお店は、トップカピのライバルになるんだったらどんなお店だろうと思った時に、今度は天ムーというお店で、今度ヨーロッパの伝統的なリンパドレナージュを取り入れたお店を作りました。
じゃあそこでまず東洋対西洋という、
その後にできたのが、モッカドゴン水って言って、岩室温泉の富士屋さんの中にある、施術院なんですけど、そこではラカンワといって、ラっていうのはヨーロッパ、でカンっていうのは中国とか韓国とか、和は日本ですね、そのいいものをミックスした技術を提供できるお店ということで、それもまたライバルになるっていうところでどんどん作っていく。ちょうど今リラクゼーションブームでしたので、その時にこういうヒーリングだったりとか、そういったものを取り入れたお店を作りました、そして昨年の5月にバンダイのシルバーホテルの1階に ひさちよっていうのができたんですけど、
ひさちよ、
はい、そこはもっとあの女性の方たちがカジュアルにもう本当に気楽にあのお店に通っていただけるように、あの本当に分かりやすいお店っていうかメニュー設定も分かりやすく、新潟では初めての上婦保温技法って言って蒸しタオルを使っていくマッサージなんかも取り入れながら、あの新しいものを提案していこうと思って作りました。
いやしかし今お話伺ってても、普通一つのお店がヒットしてお客さんがいっぱい来たら、同じようなお店を違う場所に作ろうって考えるのがセオリーですよね。
ライバル店を、自分の中のライバル店を作ろうと思ってたので、トップカピがあのライバルとするところが出れば、トップカピの店長たちも頑張るし、またあのお互いがライバルなお店を作った方が、あの一心切磋琢磨しながら進んでいけるのかなと思って、
でその中でそのいいとこを集めたお店もまた作ってみたりとか。
そうですね、
全国や海外を飛び回り講習を開く株式会社トップカピの丹羽山社長。女性の綺麗を追求して20年、丹羽山社長は今新たなことにチャレンジしています。観光の発展を目指した新潟セラピーです。
新潟には新潟美人がいるとか言われてて、はい、まあ言われてますよね。で温泉はあるし、はい、お酒もあるし、美味しいものいっぱいあるんですね、はい、でも来た時にじゃあそれ の, あの根本となる、じゃあ提案できるその新潟美人になるための美人になるためのものがないということで、新潟の材料を使って、新潟専用のエステティックとか、まあ、セラピーを今考案してます。
面白いですね、はい、例えばじゃあ京都美人だったら京都にそういうものがあるってこと。
ありますね、だからウグイスの糞とかいろんなものありますし。
あ、なるほど。
新潟も今お化粧品いっぱい出てますよね、なんかお米使ったりとか、お酒使ったりとかね、うん、そういったいいものがあるので、ただあるだけなので、それを使いこなして誰も見せてあげることができないので、形にするのは私の仕事なのかなとちょっと思って、今ちょうど新潟のエステティシャンセラピストの会っていうものがちょっと作ったら、はい、まあ、無料なんですけど皆さん集まってこられて、その人たちでみんなで発信していければなと思ってます。
すごいですね、はい、じゃあ新潟統一ブランドをエステの分野でも作ろうと、
はい、新潟ビューティーを提案できればいいかなと思ってます。
でも岩山さんみたいな方はもうどんどん世界に出て行かれたり、東京で活躍する場がたくさんあるのに、なんでそんなに新潟にこだわっていらっしゃるんでしょう。
新潟にこだわるのは、うん、まあ過ごしやすいのもあるんですけど、うん、新潟にいて、あのいいのは、うん、東京とかパリとか分からない、あっちこっち行った時に刺激を受けて帰ってこれるんですね、うん、で新潟にいてのほーんとして自分の中でこれはまずいっていう、こんなのんびりしてちゃいけないっていうのを見て、うん、そして東京行ったりとか、うん、あの海外行ったりとかすると、うん、これはまずいってどこでまた自分に拍車をかけるんですね、
うんうん、でもそれをこうじっくりと熟成するのは新潟
ですね。新潟ですね。で材料もいいですし、で新潟の女性たちもやっぱり皆さん素直で綺麗になりたいって方たちもいらっしゃるし、あのその人たちと一緒に仕事できるってところが私は新潟にいる理由かなと思いますけど、
本当にお忙しいと思うんですが、うん、そんなに丹羽山社長がこう頑張れている何か力の種は、うん、
次世代のスタッフですね。私がまず先に走っていって、多分どこかで追い越してほしいと思ってるんですね、スタッフが今すごい頑張ってるの で,、で頑張ってるものを私が形にするのが目標でしょうか。
具体的に何か動かしていらっしゃるんですか。
はい、ですね、一般社団法人あのビューティーソムリエル協会というのを作りまして、はい、今エステティシャンというのは国家資格がないんですね、
うん、あ、そうなんですね。
もともと私がちょっとその協会立ち上げようと思った奇跡っていうのは、はい、あの私たちのスタッフが、うん、なんか目標とする形になるものが欲しいなと思って、だったら国家資格でしょうとちょっと思ったんですね。それを全国の先生方とちょっとあの話をかけたら、よしやりましょうということになって、最終的には、エステティシャンの国家資格制度を目指して今みんなで啓蒙活動をしてます。
これ新潟発の動きなんですね。
そうなんです、
岩山さん発。
そうです。
ですか、あの丹羽山社長のお話を聞いて、私も頑張りたいという気持ちを持った、まあ、若い方々たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、若者の皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、まずはあの働くことに関してあのシンプルに考えることかなと私は思うんですね。いっぱいいっぱいだとかいろんなこと言ってる方が多いんですけども、仕事に関してあんまり自分の可能性ばかりを信じない方がいいですね。欲を出しすぎるといっぱいいっぱいになっちゃうんですね。だから欲はほどほどにしてシンプルに仕事をするってことを考えた方がいいのかなって思いますし、遊んでるためとか食べるためとか生きるためとかだけに働くっていうのはアマチュアだと私は思ってるんですね。プロだったらばそれが人生の目的だったりになることが、仕事がね、なることが一番なのかなと思いますので、そこは潔くシンプルに働くことを考えてください。